時刻は午後6時2分を回りました。こんばんは、パーソナリティの飯田実です。イブニングワイド今時旬、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日は岡崎市民病院新生児集中ケア認定看護師の竹内久美子さんとお電話つながっています。竹内さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、小さな命と親子の絆を守る NICU 最前線。ドラマのタイトルみたいですね。さて、竹内さんは新生児集中ケア認定看護師ということでご紹介しましたが、
はい、
どのような看護師さんをそのように申し上げるんですか？
はい、新生児っていうのは、はい、生後28日未満の赤ちゃんのことを言うんですけども、
はい、
その赤ちゃんたちの集中的なケア、生まれてすぐの急性期ですね、
はい、
主に急性期に特化した看護をさせていただいている看護師になります、
はい
はい、
今回のテーマにもなっています NICU とは何ですか？
はい、NICU って皆さんテレビとか本とかで見たり耳にされたりしたことがあると思うんですけども、
はい、
略語で言うと N はネオネータル、 I はインテンシブ、 C はケア、 U はユニットになるんですけど、はい、日本語で言うと新生児集中治療室というふうに言います。
はい、
はい、で、まあ、NICU っていうのは常時医師が治療室内に勤務していることとか、
はい、
あと床面積広さの基準があることとか、はい、あと自家発電装置があること、
はい、
バイオクリーンルームがあることなどの施設基準があります。
はい、
はい、
そして新生児ということで、先ほど教えていただきました生後28日未満の赤ちゃんのための集中治療室ということですね。
はい、そうですね、はい、
どんな方が働いていらっしゃるんでしょう？
働いているのは、医師は新生児科医とあと小児科医がいます、はい、で看護師と助産師が2交代で働いていて、
はい、
まあ、認定看護師は私以外にもう1名おります、
はい、
で赤ちゃんが快適な環境で過ごせるように看護助手さんが毎日お掃除などの環境整備を行ってくれたり、
はい、
あと週3回なんですけど、臨床心理士さんが来てご両親の思いを聞きに来てくださっています。
はい、
はい、それ以外では他部門から退院調整や福祉支援の相談に乗ってくれる社会福祉士、レントゲンや脳波や聴力検査をしてくれる検査技師、人工呼吸器やモニターなどの医療機器を管理してくれている臨床工学士、あとリハビリに介入してくれている理学療法士、その他薬剤師、栄養士などの出入りがあって、
はい、
たくさんの医療スタッフで多方面から赤ちゃんを見させてもらっています。
なるほど、
はい、
そんなにもたくさんの方々が働いていらっしゃる NICU 新生児集中治療室、どんな赤ちゃんがお世話になるんでしょう？
はい、一般的には早産児、低出生体重児、あとは小児科の医師が入院が必要だと診断した新生児が入院します。
はい、
早産児とは37週未満で生まれた赤ちゃんになります。
はい、
で低出生体重児とは 2500g 未満で生まれた赤ちゃんなんですけど、当院では 2300g 未満で生まれた赤ちゃんを NICU で見させてもらっています。
はい、
はい、であと小児科の医師が入院が必要だと診断した赤ちゃんっていうのは、まあ、主に呼吸が苦しい赤ちゃん、
はい、
血糖が低い赤ちゃん、とミルクを吐いてしまい飲めない赤ちゃん、感染症のある赤ちゃんなどになります。で他にも治療や観察が必要な赤ちゃんを見させてもらっています。あと当院で生まれた赤ちゃんの中には、
はい、
双子や三つ子ちゃん、あと30週未満で生まれた赤ちゃん、
はい、
体重 500g 未満で生まれた赤ちゃんもいます。
新生児赤ちゃんって 大人に比べたらずっとあの頼りないと言いますか、
は
い、
そうですね、
本当に守ってあげないとすぐに命を落としてしまいそうな存在じゃないですか。
はい、そうですね、はい。
NYCU ではどんなことをしているんですか。
はい、まあ、主にしていることは、早く生まれた赤ちゃんや体重が小さい赤ちゃんは体温の調節機能が未熟なので、はい、保育器に入って体温管理をします。
はい、
で保育器は酸素を流すこともできるので、呼吸が苦しい赤ちゃんも呼吸が楽になるまでは保育器に入ります。で NICU に入院が必要な赤ちゃんは、
はい、
生まれてから数日は主な栄養は点滴から補います。
はい、
でお口から母乳やミルクが飲む機能が備わるのが35週くらいになってからなので、
はい、
それまでは経管栄養といって、お鼻やお口から細い管を胃まで通して母乳やミルクをお腹に入れています。で、あと NICU に入院している間は、はい、全ての赤ちゃんに心電図と血液中の酸素飽和度を測定するセンサーをつけて、モニターを見ながら赤ちゃんの体の状態を24時間観察させていただいています。
大人でも手術をすると様々な機器がついて手厚いんですけれども、
はい、
小さな赤ちゃんにそれだけのというと、これご両親びっくりされませんか。
そうですね、事前に何の説明もされていないと驚かれるし、
はい、
まあ、悲しくなってしまうのが当然だと思います。
はい、
で数年前から産科病棟と連携し、 NICU の看護師が産前訪問を行っています。
はい、
で赤ちゃんが NICU に入院するかもしれないという妊婦さんに、産科病棟の助産師や看護師がNICU の話を聞いておきますかと聞いてくれています。
はい、
で希望される妊婦さんには NICU から看護師が出向き、 NICU の見学と説明をさせていただいています。
はい、見学をしたがゆえにちょっと心配になるってこともあると思うんですけれど、
そうですね、
そういった方々にも納得できるまでケアをしていただけるってことですね。
あ、そうですね、はい、
それぞれのお家によって方針ですとか、
うんうんうん、
大事にしていることって異なると思うんですが、
はい、
その産前訪問を皆さんなさる上で、
はい、
特に皆さんが守ってらっしゃる大事にしているということは、
はい、
ありますか。
あ、はい、先ほど呼吸が苦しい赤ちゃんには保育器内の酸素を使うというお話をしたんですけども、
はい、
自発呼吸といって自分で呼吸ができない赤ちゃんには人工呼吸器を使うこともあるんですね。
はい、
で人工呼吸器や経管栄養の管、点滴、まあ、どれももし説明がないとお母さんたちは赤ちゃんがかわいそう、赤ちゃんにかわいそうなことをしてしまったとご自分を責めてしまうお母さんたちがいます。
はい、
で今の赤ちゃんの状態に必要な処置を行い、
はい、
必要でなくなったら必ず終了するということをお伝えしています。
なるほど、
ね、はい、それともう一つ必ずお伝えしていることがあります。はい、でそれは赤ちゃんはご両親を選んで生まれてくるのと同じように、
はい、
生まれてくる日も赤ちゃん自身が決めて生まれてくるということです。でお母さんには早く産んでしまったとご自分を責めることは決してしないでください。赤ちゃんは自分で決めた誕生日に生まれてくるのです。生まれてきた赤ちゃんが自分で決めた誕生日をお祝いしてあげてください。もしも NICU に入院になった場合は、私たち NICU のスタッフも一緒にお祝いさせてくださいね、ということは必ずお伝えしています。
これ伺った時に本当にびっくりしたんですが、
はい、
赤ちゃんが狭い産道を通って生まれてくるのって、うん、赤ちゃん自身もとっても大変なことだということで、
はい、はい、そうですね、
今なら行けるってタイミングを赤ちゃんたち自分で決めてくるって、うん、っていうことを私たちも決めてきたってことですよね。
そうですね、はい、
すごいですね赤ちゃんって、
うんうん、そう思います。赤ちゃんってすごい、私たちがびっくりするようなことをいっぱいやってくれるので、
はい、
なんかものすごく私たちは赤ちゃんに勇気づけられています。
だから少しでも安心して赤ちゃんに会えるのをご家族の皆さんに楽しみにしていただきたいですよね。
はい、そうですね。
育児に関する支援はどんなことを行ってらっしゃるんでしょう。
あ、はい、赤ちゃんの集中的な治療が終了したら、なるべく早い時期からご両親ができることから育児練習というものを、ね、行ってもらっています。
はい、
保育器に入っていても赤ちゃんの状態により可能ならおむつ交換を行ってもら り、保育器から出て赤ちゃん用のベッドに移ったらお風呂に入れたり、35週以降になれば授乳の練習も行います。で、当院の NICU では37週を超えて体重が 2300g を超えることが退院の基準になっていますので、
はい、
退院までは NICU で育児の練習をしていただいています。で、練習できるのは昼間だけになるため、
はい、
夜間の赤ちゃんの様子が分からず退院後の不安を感じるご両親も見えます、
はい、
そういう方には育児入院というシステムを使ってもらっています。育児入院とは、はい、NICU の退院基準を満たした赤ちゃんがお母さんと一緒に小児科病棟に入院して、
はい、
1泊以上一緒に過ごしてもらうというものになります。で、授乳のタイミングや泣き止まない時の退院をなど困ったことがあれば小児科の看護師からアドバイスを受けることができます。
はい、
退院前の予行演習としてこのシステムをご紹介しています。で、初めての赤ちゃんの場合は、
はい、
1泊から2泊ほど利用されてからお家に帰られる方も見えます。
はい、
はい、NICU は赤ちゃんの治療の場でもあるんですけど、生活の場でもあります。
はい、
はい、
ただでさえ初めての赤ちゃんというと不安いっぱいですもんね。
そうですね、はい、
退院した後、例えば育児入院するほどではないけれどもやっぱり心配という方もいらっしゃると思います。何か支援はあるんでしょうか？
はい、退院後の育児に関する心配事の相談ができるように市町村の保健師さんに家庭訪問の依頼をしています。
はい、
で、NICU の看護師は退院後1週間ほど経ったところで電話で育児状況の確認をさせていただいています。
はい、
で、また早産の赤ちゃんは退院後初回の外来受診時に NICU の看護師が直接お母さんのお話を伺いに行ってます。
はい、
お家に帰って赤ちゃんと生活してみて出てくる疑問もあるのでそれにお答えするようにしています。
はい、
はい、で、それ以外の支援としては NICU 卒業生の家族会も開催しています。
卒業生ですか？
はい、
一気に気持ちが軽くなりますね。
そうですね、はい、
どんな方がこの家族会に参加することができるんですか？
そうですね、一応 NICU を、退院したお子さんならどなたでもっていうことなんですけど、
はい、
一応あの岡崎市のお子さんたち全てを支えていきたいなっていう気持ちも私たち実はありまして、
はい、
ちょっと家族会についてお話をさせていただくと、
ぜひ、
はい、2年前にオカピオ家族会という会を立ち上げました。
はい、
3ヶ月に1回年4回開催しています。
はい、
で、会を立ち上げたメンバーは私と現在 NICU にいる看護師1名、
はい、
あと元 NICU の看護師で現在は地域や行政で仕事をしている看護師4名の計6名で運営をしております。
はい、
で、私たち6名はハッピードゥーファミリーという名で岡崎市の子育て支援団体に登録されています。
はい、
体内からの子育ち、親育ち、教育プログラム、出産期看護、小児看護を経験した看護師から見る早期子育て支援というのを活動の軸としています。
はい、
教育プロジェクトの教育とは共に育つと書きます。
はい、
で、私たちは岡崎市の子育ての一助となるように病院、行政、地域が三位一体となって活動をしています。
はい、
家族会以外でもメンバーが個々のスキルを活かしながら市内で子育てに関する活動を行っています。で、家族会は親子が楽しめるイベントや、はい、ご両親同士が交流ができる座談会を行っています。
はい、
で、3月、6月、9月、12月に開催しているので、12月にはクリスマス会として光が丘高校卒業生さんがボランティアで演奏会をしてくださったこともあります。で、現在はコロナの影響で会場で集まることができないので、
はい、
リモートで家族会を行っています。ですが来月もリモート家族会を開催する予定になっています。
はい、
で、一日も早くまた会場で皆さんと会えることを心待ちにしています。
本当ですね。
はい、で、まあ、もしこのラジオを聞いてくださっている方でご興味を持っていただけるいただけた方がいれば今までの家族会の様子を見ることができるので、
はい、
アメーバブログでハッピードゥーファミリーまたはオカピオ家族会で検索してみていただくと嬉しいです。
はい、
はい、
岡崎の岡で PO がひろがな。
あ、そうですね。
はい。で、家族会、はい、感じです。はい、さあ最後になりますが、竹内さんから市民の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、岡崎市民病院に NICU という場所があることを知らなかった方も多いかと思います。こうしてお話しさせてもらっている今も NICU の中で治療を受けながら頑張っている赤ちゃんたちがいます。岡崎市民病院の中に赤ちゃんたちが頑張っている場所があること、その赤ちゃんたちに勇気や感動をもらいながら仕事をさせてもらっている NICU の看護師や小児科の医師がいることを知っていただけれたら、いただけたら幸いです。赤ちゃんが NICU に入院したけど岡崎市民病院の NICU で本当に良かったと赤ちゃんやご家族に思ってもらえるようにみんなで努力していきますので、今後もよろしくお願いいたします。
はい、竹内さんありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ちなみに検索サイト岡ピオ家族会でトップに出てきました。
そうですか。
はい、ぜひ皆さんもご覧ください。
はい、よろしくお願いします。
ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。次回は3月11日木曜日、次回は放射線室主任の鈴木孝之さんに、テーマは診療放射線技師とはぜひお伝えしたいこと、お話を伺っていきます。ぜひお聞き逃しなく。今日は新生児集中ケア認定看護師の竹内久美子さんに、小さな命と親子の絆を守る NICU 最前線をテーマにお話を伺いました。竹内さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。